宝達権現様、宇和田の浜はあまりにも本在所から遠いので、漁に出る人もなく、夏になると水死事故が出たりするので、土地の人々は大変厄介に思っていました。そこで宇和田の浜は米出し村へ貝持ち一重と交換されたと言われています。ところで浜には常に浜番がいて見回りをしていました。ある夜のことです。浜番のじいさんが不思議な夢を見ました。翌朝いつものように海岸を歩いていると、波打ち際に何かピカピカ光るものが見えました。走り寄って拾い上げてみると、それは仏様の形をしていました。こりゃあなんと不思議なものが流れ着いたぞと思ってしみじみ眺めていると、助けてくれい、早く助けてくれい、とどこからか声がしました。昨夜の夢に見たのもまさしくこれと同じでした。あんた一体誰やいね、と恐る恐る尋ねると、その光る木像は、わしはずっと海の向こうにおったのじゃが、でっかい雨風におうて海へ流され、波に揺られているうちに昨夜この浜へ流れ着いたのじゃ。頼む、わしをあの高い山の上へ連れて行ってくれんかの、と言われました。そうやったかいね、そうやったかいね、そんならわしが背中におんぶしていくわいね、と縄で背中におうと、じいさんは山を目指して歩き出しました。宇和田を通り、一ノ谷の間を通り、門戸谷の上を通って、山頂まで休まずに歩きました。神様、ここでいいかいね。いやあ、ご苦労じゃった。四方が見えてなかなか良いところじゃ。ここに置いてくれ。じいさんはそこに庭か作りの小屋を建て、その神様をお入れしました。すると、わしの願いをもう一つだけ聞いてくれ。わしの体を海に向けないでもらいたい、と頼まれました。そこでじいさんは神様を越中立山に向けておきました。山を降りてこのことを村人に話すと、もったいないもったいない、神様をそんなところに置いては罰が当たるぞ、と言って大勢の人が集まり山へ登りました。そして風が強いので、みんなで周りに高い土手を築いて丁寧に神様を祀りました。その山が宝達山です。その後、宝達山のふもと32ヶ村の信仰の的となり、神様は権現様と呼ばれ、特に浜に住み漁をする人たちにとっては守り神となりました。